皆さんこんにちは。はじめまして、宇都宮出身の中川花です、今現在はオーストラリアのニューキャッスルというところでバイブルワーカーとして働いています。バイブルワーカーは聖書を教える大学とか、地域の人に教える仕事です。今日は皆さんと、お会いできて、そして、一緒に礼拝できることを感謝します。それではメッセージの前にもう一度お祈りしたいと思います。天の愛する神様、今日こうしてあなたのことを賛美できることを感謝します。本当にいつも良い方でいてくださって、私たちのベストを望んでくださってありがとうございます。神様、この1週間のすべての罪をどうか許してください。あなたを見たとき、自分勝手さ、自分のプライドに気づかされます。神様、どうかこのメッセージ、あなたが共にいてください。聖霊が一人一人の上に働いてくださいますように、どうか私を通して話してください。神様、本当に、今日ここに集まった一人一人の上に祝福がありますように、愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。小さい頃、神様はいると信じていました。その神様はいい神様だとも信じてました。神様がいつも守ってくれてるような、ピンチの時には最後の最後で助けてくれる神様がいる、そう信じてたんです。でも中学生、高校生と成長していくにつれて、あることに気づいたんです。この世の中にはあってはいけないようなことがたくさんあるじゃないかと。例えば、飢えによって罪のない小さな子供が殺されたりとか、戦争に巻き込まれて死んでしまったりとか、最近では虐待のニュースとか、オリンピック選手が白血病になったりとか、そういうありえないようなことがたくさん起きてるんです。この世にはたくさん悲しみ、憎しみ、苦しみがある、そういうことに気づきました。そこで私の結論はこうでした。神様なんていないんだ。もしいい神様がいたら、なんでこんな状況を一刻も早く止めないんだ。私が神様やった方がもうちょっとマシなんじゃないか。もし神様が存在するんだったら、どんだけ弱い神様なんでしょう。今ちょっと噛んじゃいましたね。どんだけ弱い神様なんだって思ってました。2012年、私は国際キリスト教大学、ここに仲間がいますが、ICU というミッション系の大学に入りました。日本ではクリスチャン人口は 1% って言われてるんですけども、この大学には教員含め 10% のクリスチャンがいると言われてます。宇都宮には数えるほどしか教会はなく、私の家族もクリスチャンじゃなかったために、最初にクリスチャンに会った時、クリスチャンって何者？って思いました。正直言って、この人たち頭悪いんじゃないかな、論理的思考ができないんじゃないかな、とも思いました。この世の中を見たら、たくさん苦しみ、憎しみがある。そんな状況でどうして神様のことを信じることができるのか、わけがわからなかったんです。もしくは、クリスチャンは弱いんじゃないかな、とも思いました。自分のことを信用できない、自分のことを信頼できないから、あ、神様がどうにかしてくれるよ、神様信じれば大丈夫だよ、みたいなことを言っちゃってるんじゃないかな、と思ってました。でもなぜか、クリスチャンにはそうじゃない人にはない、不思議な雰囲気、なんか落ち着いたような雰囲気があるなぁ、とも感じてました。大学2年生の時、衝撃的なことが起きました。私のすごく仲の良かった先輩がクリスチャンになったんです。クリスチャンっていうのは、クリスチャンホームで生まれた人がクリスチャンだと思ってたんですね。だからこそ、同じような無宗教の家庭で育った彼女がどうしてクリスチャンになれるのか、わけがわかりませんでした。でも、もっと衝撃的だったことは、彼女が変わったっていうことです。彼女は、クラブとかお酒を飲んだりとか、そこで出会った人とホテルに行くのが好き、みたいなそういう子だったんですね。でもその子がクリスチャンになったと、もうそういうのやめるわ、ってパッてやめたんです。それを見て私は、なんでこんなに変われるんだろうって思いました。自分は自分を変えられない。結局努力しても3日後ぐらいに、あ、もういいや、みたいになっちゃう。自分を知ってたために、どうしてこの子はこんなに変わることができるんだろうと思いました。そしてその頃私は付き合ってる人がいたんですが、付き合ってる人がいれば人生ハッピーだと思ってたんですね。特にリア充とか言うじゃないですか。彼氏彼女がいれば、まあ人生充実してる？ハッピー？って言うじゃないですか。で、私もそう思ってたんです。でも自分には何か足りないものがあった。そしてその彼女を見た時、彼女は別に彼氏がいるわけではなかったけども、何か喜び？ 満足感、充実感みたいなもの、私にはないものを持っているなって感じていました。でも、その私にはない何かを持っている彼女に対して、興味が湧くと同時に、嫉妬の気持ちが出てきたんです。羨ましいって素直に言えなかったんです。心の中で、なんでクリスチャンになるっていうのはいけないことなのか、なんでそれは賢くないのかとか、いろいろ考えました。クリスチャンに対して頭が悪いとか、ノンクリスチャンを見下してるとか、そういう悪口を陰で言ったりもしました。神様を信じて生きるよりも、自分の意思に従った方が絶対いいだろうとも思いました。神様に従ったら、これしちゃいけない、これしなきゃいけない、こういう制限が出てくる、それが窮屈なんじゃないか。自分の好きなように生きて、自分の欲に従って、自分がやりたいことをやった方が自由なんじゃないか。そう思って、クリスチャンにはならない。そういう決断をしました。その1年後に、アイスランドに留学する機会がありました。そこでも、クリスチャンの友達に出会う機会があって、夜の聖書研究に来ないって誘われました。最初は全く行く気はなかったんですが、ピザ食べれるから来ないって言われて、あ、ピザ食べれるなら行こうかなと思って、ピザのために行きました。そしてそこでのトピックが、罪とは何かだったんです。私は、罪っていうのは、人を殺すとか、泥棒するとか、麻薬を売るとか、そういう刑務所に入るような悪いことをすることが罪だと思ってたんです。なので、そこにいる人が、ここの人は全員罪人だ、みたいなことを言ってるときに、いや、どういうことよ。私別に人殺してないし、泥棒してないし、って思ってました。で、自分の人生であなたは罪人だって言われたことが一度もなかったんです。小学校とかクラスの中でも先生からもいい子だねって言われるタイプでした。なので、あなたは罪人ですって言われた時にすごく見下されてるような、プライドを傷つけられてるような、あなたの人生変わらなきゃダメだよって言われてるような気がして、すごく不快感があったんです。その後、その友達にこんなことを言われました。もしイエス・キリストを信じたら、あなたの人生は変わるよ、と。私は怒りマックスでした。その友達は、私の人生を見下しているのか、変わらなきゃいけないと思っているのか、イエス様が誰だか知らないけど、なんでその人を信じたからって変われるのか、すごく怒りでいっぱいだったんです。その後、アイスランドから日本に帰国して、また新たな出会いが与えられました。それは一緒の寮に住んでいるレミちゃん、今日も来てくださってますが、レミちゃんがバイブルスタディをしないって誘ってくれたんです。レミちゃんは、同じ宇都宮出身、同じ寮に住んでいる、そして同じ誕生日、同じ大学っていう奇跡的なちょっと共通点があったので、断る気にはちょっとなれなかったんですね。で、そこからレミちゃんに連れられて、教会に何度か行ったりとか、あとはバイブルスタディを何回かしました。で、レミちゃんが私に聞いたんです。イエス様のことを信じたいって。私はその時、どうやって信じるの？って思いました。信じるって、どうやって信じるの？信じたような気もするけど、それがどういう感覚なのかわからないっていうのが本音でした。ちょうどその頃、私が所属していたミュージカルサークルで、海外ボランティアをするっていう企画をし始めました。そしてインドネシアの農村地帯にミュージカルを届けて、子供に元気になってもらうっていうそういう活動のリーダーを始めました。でも、いつも引っかかってることがあったんですね。リーダーとして、その企画書とか動機書を書かなきゃいけないんですけど、本当に私はなんでこの企画をしたいのか、そこに自分が引っかかってたんです。ですが、建前上、周りの人には、貧しい子供たちに元気になってほしい。農村地帯の子供たちに笑顔になってほしい。そういうふうに言ってました。で、ある日、優しく問いかける声を聞いたんです。すごくシンプルに、なんでその活動をしてるの？って聞かれました。その声を聞いたとき、涙が溢れて止まらなかったんです。自分は人に対して何かしたいとか、貧しい子供たちに元気になってもらいたいって、そういうふうに言ってたけど、本当は自分のためにやってたんだってことに気づかされたんです。貧しい子供っていうと聞こえがいいじゃないですか。かっこよく聞こえるじゃないですか。でも本当の自分の根底にあったその欲っていうのは、人に認められたい、人に称賛されたい、尊敬されたい、リーダーとして認められたい、そういう自分の欲だったんです。それに気づいた時に、あ、自分はすごく自分勝手なんだ。自分は自分の欲を 求めてるんだってことに気づきました。そこで初めて自分は罪人だって思いました。その日から少しずつ、どうしてイエス・キリストがこの世界に来たのか、どうしてイエス・キリストが十字架で死ななくちゃいけなかったのか考えるようになりました。それは誰のためだったのか。そしてある時、はっきりとイエス様の十字架での苦しみは私のためであると知りました。こんなに自分の利益だけ愛して、自分っていうその私に対して、そういう罪深い私のためにイエス様はその罪を許すために十字架で死なれた。聖書の箇所にこんな風に書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださった。まだ私たちが罪人だった時にイエス・キリストは死んだんです。クリスチャンのためだけじゃない、ユダヤ人のためだけじゃない、全員のために、罪人一人一人のためにキリストは死んだんです。そしてその十字架は私のためであるってその時分かりました。でもこの時点でも、じゃあどうやったらイエス様を信じれるのか、どうやったらクリスチャンになれるのか分かりませんでした。2016年の6月、私は就職先も大学進学先も分からないまま大学を卒業しました。ほとんどの人は、卒業する前に次に何をするかということを決めていたので、すごく不安な状況に陥りました。それまでいつも両親が敷いてくれたレールに沿って生きてきたんですね。でもその大学卒業してしまって、次に何をしたらいいかわからないっていう状況で、すごくプライドが傷つき、そして暗闇の中にボンと落とされたような、そんな感覚がありました。そこで自分は本当に何がやりたいのか、自分の心に聞きました。よく言うじゃないですか、自分の心に素直になりなさい、自分の心に聞きなさい、そうすればわかるよで聞いたんです。頑張って聞いたんです。でも答えが見つからなかった。でその答えが見つからなくて、どんどん鬱っぽくなってきちゃったんですね。じゃあ私はこの人生で何がしたいんだろう、私はこの生きてる間に何がしたいんだろう、そしてそこから生きてる意味って何だろうと思い始めました。私が生きる意味は何なのか、どうして今ここで生きてるのか、60年、70年、80年生きて死ぬんだったら明日死んで何が変わるのか、自分の価値がゴミくずみたいに思えてきたんです。自分がもし死んで悲しむ人はいるんだろうか、そんなことも思い始めました。毎晩自分の生きる意味とを知るために、でも分からなくて、そして泣いてました。でもうダメかもしれない、そう思った日がありました。もう死にそうだって思った時に、ふと祈ろうと思いました。初めて心の底から祈りました。神様、本当にあなたが存在するんだったら助けてください。次の日、朝起きた瞬間に教会に行きなさいって言われた気がしたんです。水曜日だったんですけど、 Google で調べたら近くの教会で水曜の朝の祈祷会がやってるっていうことを知って、そこに行ってみました。そこにいた人たちに言ったんです。私、人生の意味が分からなくてどうすればいいか分かんないんですよね、もし本当に生きる意味みたいなものがあるんだったらそれに従いたいんですよね、言った後に私何言ってるんだろうって思ったんですけど、でもそこにいた人が分かりましたって言って祈ってくれました。そしてその午後、バイトに行ってパソコンをたまたまいじってました。そしたらポッて出てきたのが、オーストラリアのシドニー大学に私が学びたい科目があるっていうことです。それをよく調べてみると、そこにある全ての条件、英語のスコアとかそういうのが全て揃ってることに気づきました。そしてオーストラリアに住む生活費とか学費とかもサポートしてもらえるっていうことも分かりました。もしかしたら全部が偶然だよ、たまたま起きたんだよって言う人もいるかもしれません。でも私は偶然だよって言えなかったんです。初めて人生のどん底でもう死ぬかもしれない、もうダメだっていう時に初めて祈って、神様、あなたが存在するんだったらどうか助けてくださいって初めて祈った時、そして教会に行って祈ってもらった、そしてその後すぐにこのことが起きた、それは私は絶対に偶然ではないと思いました。私の祈りを聞いている神様が存在するんだってそこで確信しました。そ そして家に帰り、私の友達、クリスチャンの友達が卒業式にくれたプレゼントを見ると、こう書いてありました。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている、と主は言われる。それは災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時、この言葉は神様がはっきりと私に直接語ってるというふうに思いました。私は自分で生きる意味を見出すことはできない。自分で良い計画を立てることはできない。自分の人生を計画することはできない。でも、それでいいと思ったんです。なぜなら、私たちを作って、デザインして、命を与えて、そして今も私たちのベストを一番に求めている神様が存在する。で、その計画っていうのは、自分が計画するよりも、親が計画するよりも、会社の上司が計画するよりも、周りの人が何を言うよりも、それよりもずっとずっとずっといい計画であるから。そこで私はこの神様についていこうって思いました。その時はなぜオーストラリアに行くのか、ただ勉強するだけかなと思ってたんですけども、神様の計画っていうのは私たちの想像を超えていつもいいものなんですね。私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方。神様は私たちの想像を超えて、私たちの祈りを超えて、はるかに叶えることのできる神様なんです。大学在学中に泊まっていたホストファミリーが、セブンス・デイ・アドベンティストという土曜に礼拝する家族でした。なぜ土曜に教会に行くのか、さっぱりわかりませんでした。でもそこから聖書の先生とバイブルスタディを始めました。神様が私たちのために与えてくださっている休みの日、神様と共に過ごす安息日だということを知りました。そして毎週土曜に教会に行って、教会の家族と礼拝したり、ランチを食べたり、その午後に森に行って一緒に賛美をしたり、そういう風に過ごしていく中で、本当にこの日は特別な日なんだな、ということを知りました。そして、一昨年の11月、私は大学のコースが終わったために、もう日本に帰るものだろうと思っていました。日本にで何をするかまだ分かんなかったんですが、飛行機を予約して帰国する気満々でした。しかし、また神様には違った計画があったんです。オーストラリアの聖書を学ぶ学校に行くという計画です。3ヶ月半初の、日本人の生徒として、アライズという聖書の学校に行きました。そして今も聖書を教えるバイブルワーカーとして働いています。神様を信じてからの2年間、振り返ると、実際に私は何にもしてないんです。私がしたことは、降参すること。白旗を神様に対してあげたことです。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。もともとの私の中に正義とか無条件に人を愛する心とかそういうものはもう一切ないんです。良いものなんて一つも存在してないんです。私の中にあるものはドロドロとしたプライドと自分勝手な欲望だけなんです。でもイエス様に白旗をあげたその瞬間から私ではなくて、イエス様が私の中に少しずつ住み始めてくれました。そして、その日から少しずつ少しずつ、彼が私のことを変えてくれました。だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されるものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。私たちは、イエス・キリストと結ばれるなら、新しく創造されたもの、生まれ変わったものなんです。私たちが過去に何をしたかとか、どんな罪を犯したかとか、どんなにひどいことをしたとか、そういうことはもう全部過ぎ去るんです。そして、新しいものが生じる。新しい命が与えられる。聖書にこんな皮肉があります。エチオピア人はその皮膚を変えることができようか。ヒョウはその斑点を変えることができようか。もしそれができるならば、悪になれたあなた方も善を行うことができる。このエチオピア人の女の子。皮膚の色を変えることができますか？マイケル・ジャクソンだったらできるかもしれないですね。でも普通はできません。ヒョウはこの斑点を変えることができますか？できません。もしできるんだったら私たちも良い技ができますよ。良いことができますよ。でもこの人もこのヒョウも自分のことを変えることはできない。私たちもそうなんです。自分自身で良いものになることなんてできないんです。自分自身で自分の罪悪感から逃れることなんてできないんです。自分自身で自分を救うことなんてできないんです。自分で善を行うことは 人間はできないんです。クリスチャンになった今でも、本当に神様は私がした、過去にした罪、悪いこと、罪悪感、そういうことから本当に許してくれるのか、本当に新しい命をあげたよ、新しい人間だよって言ってくれるのか、不安になることもあるんです。でも、神様はこう言ってます。イザヤ1章18節。論じ合おうではないか。たとえお前たちの罪が火のようであっても赤くても、雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても、羊の毛のようになることができる。神様、論じようではないかって私たちに言ってるんです。ディスカッションしようじゃないかって言ってるんです。個人的に。たとえあなたが真っ赤な、ドロドロな罪の中にいても、私のところに来るんだったら、雪のように白くなることができるよ。たとえ紅のようであっても、羊のようなピュアな、汚れのないものになることができるよ。神様はこうやって言ってるんです。神様の前に来るとき、もっと良い自分にならなきゃいけないとか、もうちょっとちゃんとしなきゃいけないとか、とりあえず頑張ってる自分じゃないと、神様の前には来ちゃいけないみたいな、そういう考えを持ってしまうかもしれません。でもそれは大嘘です。例えば、シャワーに入るときに、わざわざシャワーに入る前に汚れを落としませんよね。シャワーに入るから綺麗になれる。綺麗になりたいからシャワーの前に、シャワーを浴びる。それと同じ。私たちちょっとダメなところがあるから、神様とか信じちゃダメだよとか、ああ、こういうところちょっと良くないから、直してからじゃないと神様信じちゃダメとか、それは嘘なんです。もうありのままで、もう壊れた自分で、汚れた自分で、そのままシャワーに入るのと同じで、そのまま汚れた自分のままで神様のところに来ていいんです。どうしようもない自分でいいんです。ありのまま神様のもとに、そのままやってくればいいんです。証の中で自分がゴミくずのように思えることがあったって言いました。私たちの価値は何によって決まるんでしょうか？結婚相手でしょうか？仕事でしょうか？家族でしょうか？友達の数でしょうか？成績とかでしょうか？コリント信徒への手紙1、7章23節に、あなた方は身の代金を払って買い取られたのです。人の奴隷になってはいけません。って書いてあります。身の代金を払って買い取られたってどういう意味でしょう？想像してみてください。もしあなたが何か罪を犯して死刑判決を受けたとします。で、その罪の結果っていうのは死。死ななきゃいけないっていう死刑判決。で、そこで逃れる道は一つもないんです。そこであなたの親友が言います。お願いです。その子を死なせないでください。私が代わりに死にますから。そう言って、何の罪もないあなたの親友が死んで、あなたは死刑判決から免れて、刑務所から出ることができます。イエス・キリストがしたことっていうのはそういうことなんです。私たちは全員死ななくてはいけない。どんなにいい行いをこの世界でしたとしても、全員死ななきゃいけない。罪の結果は死だから。罪悪感とか自分の罪、自分がしたことの罪とかそういうものを背負って生きなきゃいけないんです、この世界でも。でも、イエス・キリストが私たちのために十字架で死んだ。代価を払った。身の代金を払ってくれたんです。その子を死なせないでください。私が死にますからって言って十字架で死んでくださったんです。そのことによって私たちは永遠の命を得ることができる。あなたの価値は結婚相手でも仕事でも家族でもそういうものでもないんです。たった一人の親友、イエス・キリストの、イエス・キリストによってのみあなたの価値が決まるんです。イエス・キリストが十字架で死んだ、十字架で血を流した、それが本当のあなたの価値なんです。イエス様は私たちの心のドアにずっとドアを叩いてるんです。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするだろう。私は23年間、そのドアをずっと閉じていました。その声が聞こえる時もあれば、聞こえない時もありました。でもそのドアを開けた瞬間、新しい命が待っていたんです。もしかしたらこの中に、イエス様があなたを呼んでいるその声、ドアを叩いている声を聞いている人がいるかもしれません。で、そのドアっていうのは、内側から開けれても、外側からは開けれないドアなんです。イエス様は、外から無理やり、 ハローって言って入ってこないんです。こうやってノックすることはできても、無理やり開ける神様ではないんです。私のことを愛しなさい、私のことを信じなさいって、こうやって銃を向けて言ってきたら、怖くて、はぁ、信じますって言うかもしれません。でもそれって本当の愛じゃないですよね。怖いから信じてるだけで。愛が存在するには、自由も存在しなきゃいけない。選択肢も存在しなきゃいけない。イエス様は、その選択肢を与えてるんです。私たち一人一人に。神様は愛の方であるからこそ、あなたがドアを開けるのをずっとずっと待ってるんです。忍耐強く。それは、この世の中に苦しみがあるのも一緒です。人類最初のアダムとイブ、食べてはいけないよって言われた木の実を食べてしまった。そこから全世界に罪が入ってしまった。でもそもそも、なんでそこに木があったのよ。なんで神様そこに木を生やしといたのよ。生やしとかなかったら誰も罪を犯さなかったじゃんっていつも疑問に思ってたんです。でも考えてみてください。もし出口のない部屋にずっといたら、出口に出るっていう選択肢がなかったら、すごく心苦しいと思うんです。神様はその部屋から出る選択肢を与えてくれていた。自由の意思を与えてくれた。そうすれば私たちは神様を信じる、愛するっていう、そういう自分の意思で愛するっていうことができるから。もちろんこの世の中に罪が入ること、人間が苦しむこと、私たち一人一人が悲しむことなんて神様は望んでないんです。神様は私たちのベストを望んでる。私たちが幸せでいることを望んでいる。でも愛するときに、そこにはリスクを伴わなくてはいけない。今日私たちが心の扉を開けるかどうかは選択肢が与えられています。しかし、私たちが求めるなら、イエス・キリストは喜んで私たちと一緒に食事をしてくれる神様です。私たちのことを個人的に知っていて、個人的に食事をしてくれる神様なんです。こんなに多くの人がいる中で、個人的に私たち一人一人と一緒に話してくれる。私たちの祈りを聞いてくれる。そして個人的に食事を共にしてくれるんです。味わいみよ。主の恵み深さをいかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は、私たちに用意されている第二の人生を味わってほしい。今日、リセットボタンを押しませんか。もう過去に何をしたとか、どうしたとか、そういうことに目を向けるのはやめて、新しくイエス様と歩むその第二の人生を始めませんか。イエス様と歩むことを引き止めるものって何でしょう。漠然とした不安でしょうか。プライドでしょうか。プライドも不安も全部自分が真ん中にいるから感じるものなんです。自分に目を向けて、自分が自分がってなるから不安なんです。自分が自分がってなるからプライドを感じるんです。もうそういうものを全部捨てて、十字架を見てください。十字架で一人の友が死んだってこと、一人の友があなたの代価を払ったってことだけを考えてください。実際にリセットボタンを押すっていうのはどういう意味なのでしょうか。何をすればいいのかわからない人もいるかもしれません。その人はこうです。聖書の言葉を一日少しでもいいので読んでみてください。これはただの本ではないです。生きた神様が直接あなたに語る本です。生きた神様の言葉が書かれてます。今日ぜひ読み始めてください。もっと詳しく聖書の勉強がしたいとか、神様のことをもっと知りたいと思う人は、ぜひ一緒に聖書研究をしましょう。オンラインでもいいし、ここの世田谷教会にあるバイブルサロンでもいいです。ダン君でもノアちゃんにも聞いてください。ぜひ、ぜひ聖書研究をしよう。少しでもその気持ちがある人は、今日、ぜひ話しかけてください。そしてリセットボタンを押して、新たな人生を歩みたいと思う人、洗礼を受けたいと思う人、ぜひその呼びかけに応答しましょう。心の扉を開けましょう。このチャンス、神様の声をどうか拒否しないでください。そして、これはクリスチャンとでもノンクリスチャンでも関係ないんです。第二の人生を歩もうとするそのリセットボタンは毎日押すものなんです。自分に頼るんじゃなくて、自分の強さで頑張って生きるんじゃなくて、今日お願いね神様。今日よろしくね。今日の計画立ててください。今日どうか私と共にいてください。そうやって毎日毎日リセットボタンを押すんです。毎日降参するんです。毎日白旗を上げてください。そういう人生を今日から始めたい人は、ぜひ私と一緒に祈ってください。天の愛する神様、今日このメッセージを与えてくださって本当にありがとうございます。 神様、私たちには本当に自分の中に弱いものしかなくて、本当にそこにはプライドとか自分を愛する心しかありません。でも神様、どうか私たちがあなたの声に応答することができるように助けてください。神様、どうかあなたがずっと叩いてくれているそのドアを開けることができますように、どうか勇気を与えてください。神様、本当にあなたが十字架の上で死んでくださったこと、十字架の上で私たちの罪と罪悪感すべてを背負って死んでくださったこと、そのことに感謝します。私たちに本当に良いものなんて一つもありませんが、今日あなたの十字架に頼ることができますように、あなたの十字架を誇りにすることができますように、どうか神様、その強さを、勇気を与えてください。今日リセットボタンを押したいと思う人がここにいるかもしれません。あなたがその心を知っています。どうかその人がその決心ができますように、その決心が強まりますように、どうか日々あなたに降参して、あなたを私たちの人生に受け入れて生きることができますように、どうかその強さを与えてください。こうしてここであなたを賛美できることをもう一度感謝し、愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください。